中澤信之がお送りするあのさあそれでね。この番組は同じ神様を見上げる仲間への声の手紙です。小さなことを共に喜び、大きな困難に立ち向かう、離れていても思いは一つ、私の大切な方々にこの思いをお届けします。あのさあそれでね、第16回目の放送をお届けします。今日収録日は2016年1月15日。お相手は中澤信之です。この収録は車の中でしています。手持ちの iPod Touch ですね、これにマイクをつないで合間の時間に収録をしています。こういう合間の時間に収録をしないと今日はどうも公開ができなそうだなと思いましたので、ここで収録をすることに決めました。なのでいつもとちょっと音が違うかもしれませんし、もしかしたら聞きづらい部分もあるかもしれません。ご容赦いただいてお付き合いいただきたいと思います。それでは、今日早速一つの出来事を紹介していきたいと思います。今週私は新しいポッドキャストを公開しました。ポッドキャストの中の人という番組です。この番組では、ポッドキャストをなさっている方々にインタビューをしています。いろんな番組の内側をご一緒に見てみることで、あ、ポッドキャストって意外に簡単にできるんだな、とか、あ、こんな面白いポッドキャストがあるんだな、とか、そんな風に知っていただいたら嬉しく思っています。ちょうど、今日 iTunes ストアのポッドキャストのところにも掲載をされましたので、これからそこで登録をすることができるはずです。もし、iPhone あるいは iPod Touch、 iPad、 そういったものでですね、ポッドキャストを購読している方がいらっしゃったら、そのポッドキャストの検索のところにポッドキャストの中の人と打ち込んでいただけると私の番組が出てくるはずです。それを購読してみてください。そうすると、すでに公開されている第1話目が聞くことができることでしょう。しばらく聞いてみて、そして、感想をお寄せいただきたいと思いますし、iTunes の上でレビューをしていただくこともまた、多くの人に見つけていただく助けになりますので、よろしくお願いします。実は、その、ポッドキャストの中の人、先週、この前の日曜日ですね、収録をしたんですけれども、その時に私はとても大きなミスをしてしまいました。そのミスというのは、後半の部分が録音ができていなかったということなんです。前半の部分を収録しまして、その時にちょっと音の調子が悪くなってきたものですから、一回それを切ろうということになってですね、スカイプでつないで収録をしていたんですが、そのスカイプをつなぎ直した後ですね、もう一度それを録音するということができていなかったんです。で、実はその時に録音ボタンは押しているんですけれども、メッセージが出たんですね。スカイプに上手につながっていないので、録音ができないので、もう一回再起動してくださいというようなメッセージでした。でも、この録音をしたタイマーはですね、10秒から12、13、14という風に動いているので、あ、多分できてるんだろうな、という風に勝手に解釈をしました。で、何よりも、このですね、録音がちょっと今手間取っているので、すいません、もう一回切って再起動させてください。その間、1、2分待ってくださいっていうのがですね、言えなかったんですね。相手に悪いなっていうふうにも思いましたし、そうですね。そんなこうみっともない手間取っている姿を見せたくないという気持ちもありました。なので、再起動すべきだったところをもうそのまま取れてることにして、進めていってしまったんです。で、実際のところはですね、収録が終わって、さて撮れているかなというふうに再生をしようとしたところ、 取れていないということが分かって呆然としてしまった。でも考えてみれば、取れないですよっていうメッセージが出てきて再起動しなさいって言われたんだから、続けてても取れてるわけがないんですよね。でもその時にこう立ち止まれなかった自分自身のこう、なんと言うんでしょうね、愚かさというか、不甲斐なさというか、まあ、そのところを痛感しました。で、まあ、取れてないということが分かったので、それでもどこかにないかな、ということで、まあ、フォルダーの中をですね、あっちもない、こっちもないということで、いろんなところをとにかく探してみました。ちょっと奥の方、深くの方にですね、元のこうデータになってでもないかな、名前のついてないデータになってでもないかなというふうに探してみたりもしました。でも、ないということが分かってしまったんですね。で、その次に私が考えたのは、どういうふうに言い訳しようかなということを考えていました。この言い訳のうまい方法がないだろうか。相手に、こう自分のですね、手落ちじゃない、自分のミスじゃないということを分かってもらえるような、何かいい言い訳の方法がないだろうか。そんなことをずっと考えていました。でも、まあ言い訳もないな、というふうになっていくわけです。で、そうすると、まあこれは認めるしかないなと思った時に、どう対処しようか、ということが次の、こう考えることになってきました。前半は取れてますので、とりあえず前半を、こう、今週公開をして、一週間の間にもう一度収録をお願いして、後半を取り直そうかな、とかですね。もういっそのこと、前半の部分だけインタビューをして、この紹介は終わりにしてしまおうかな、とかですね。もういろんなことを考えました。でも、まあ、とにかく、すぐにですね、お詫びをした方がいいだろうというふうに思いましたので、収録ありがとうございました。ですが、実は後半のところが録音ができていなかったんですというふうにしてお詫びをしてですね、この先どういうふうにしたらいいかは、ちょっと考えさせてもらってまた連絡をしますというふうに夜メールを打ちました。で、朝になってみたらですね、先方からお返事が来ていました。これ、ですね、飛行機の音聞こえますかね。ここの場所はですね、厚木基地の飛行機が通る場所で、すごい低いな、あれ。もう機体の番号が見えるような感じのところを今、飛行機が通っていきましたけれども、ごめんなさい、飛行機の話じゃなくて、朝メールが来てたんですね。で、そのメールには、実は、こちらでバックアップを取ってありますよということで、音源ファイルがあるっていうことを教えてくれるメールになっていました。それを見て、私は本当に助かったと思って、ありがたかったですし、もう申し訳なさはもうすでにその時にいっぱいだったんですけれども、本当にありがたかったですし、それで助かったというふうにほっとしました。で、もちろんバックアップで撮っていただいたものだったので音質はまあそれなりのものだったんですけれども、でも撮れてない音源がないというのとそれなりの音源があるというのとではもう大違いなわけですよね。音源がないっていうのはゼロですから、どう加工してもどう編集をしようとしても、もう何もしようがないというのがゼロなんですよね。で、いただいた音源を、まあ、編集をしまして、そして公開をすることができました。で、今回私がこの経験を通して得た、その大事な大事な教訓というのはですね、一つはバックアップっていうことの重要さになります。で、このポッドキャスト、例えば今私が話しているものは、これはもうバックアップがないんですね。で、まあもし取れていなければ、もう一回話そうっていう、こういう覚悟を持ってやっています。 で、自分の時にはいいんですけれども、相手のいることの場合には、バックアップを取るっていうのは、重要なことだなぁと本当に思います。例えば、添付ファイルでいただいたものをですね、編集して返さなきゃいけないっていう時に、相手のファイルがそのまま編集をしてしまって、壊れてしまったということになったりすると、申し訳ないことになりますよね。で、予備を取っておいて、で、この編集作業はこっちでして、それはまあ壊れたら壊れたで元のやつをちゃんと元通りにしてくればいいというような万が一の時のための手立てというのをしておくこと。自分だけでない時は特に相手に迷惑がかかることもありますので、バックアップということが非常に重要なんだということを今回、痛感しました。新しい番組を、インタビュー番組をですね、始めていくにあたって、このことをすることができ、知ることができたのは本当に大きな助けだったなと思います。これからもですね、インタビュー番組、例えば BKS トークライブショーなんかを撮るときにもですね、できればこのバックアップを撮る、二つの方法で撮るっていうことをさせてもらおうかなというふうに思っています。で、もう一つのことですけれども、今回こうやって助けていただいたその経験を通して、人を助けるときにこのバックアップを取っておいてあげるっていうのは、結構、役に立つというかですね、人の助けになる場合があるな、ということを思わせられました。で、バックアップっていうのは大抵の場合、無駄になるんですよね。これを思い出すのは、野球なんかでもバックアップが大事っていうふうによく言われます。例えば、ピッチャーが投げました。バッターが打ちました。サードゴロですって、サードが取ってファーストに投げますという時にですね、キャッチャーはカキンと打ったら、そのまま立ち上がって、バッターと同じ方向に一塁方向に向かって走っていくんですよね。で、サードが一塁に投げる、その球が逸れたら、それをカバーするように、バックアップするわけです。で、一試合の中でサードが暴投をして、そのバックアップが必要になるっていうケースは、あんまり多くない。それは小学校の野球とかだったら別ですけれども、もう高校野球にもプロ野球にもなってくれば、あんまり多くない。しかも、その暴投がキャッチャーの側ではなくて、セカンドの側にそれれば、自分がバックアップに行かなくてもいい。で、そうやってバックアップって結構無駄になることが多いんですよね。でも、万が一の時に、本当にそれが起こってしまった場合には、よかった、って助かった、というふうに言われるものだと思います。この無駄になるかもしれないけれども、万が一の時のためにやっておいてあげるっていう、そういう意味での、助けというかですね、支えというか、そういうものを喜んでできるようになりたいなと思いました。で、幸い私はですね、大体何かをやるときに完璧にはできませんけれども、ちゃっちゃっちゃっとある程度にはできるものです。なので、その人が一生懸命やったことというのはですね、なんて言うんでしょう。私よりも全然完成度が高くて、それはものになる方が多いんですね。でも私がバックアップで同じことをやっておくと、私の労力はそんなに多くなくて済みますし、そして万が一の時に、その人が一生懸命やったものには遠く及びませんけれども、それでもないよりはマシっていうくらいのものが、できている可能性がある。で、そんなことをですね、苦にならない範囲でしておくっていうのは助けになるんだな。そのことを教訓として覚えたところでした。前回から始まりました中澤信之の基本ルール100という新コーナーですね。こちらの方進めていきましょう。今日は3番目のルールということで、忘れないようにメモをするということです。もうこれはね、最近私も忘れっぽいのが多いので、 とにかく気がついたこと、しなければならないこと、メモをするということをしようとしています。で、一番手近にあってさっとメモが取れるということをしなければいけないので、私はこれをですね、もう携帯で短いメールを打つということに決めています。その携帯を打つということもですね、ポッとボタンを押せば、そこの宛先に届くもうメールのフォームがパッと立ち上がるようになっていて、でそこに例えばあのそれの収録をするとかですね、3番目のルールはメモを取ることを忘れないとかですね、でそういうふうに打ち込みます。でそれを送信するんですね。で送信する先というのは実はタスク登録のアドレスになっていまして、それが、オンラインのサービスで反映をされまして、私がいろいろ管理している iPad のタスクリストのところに追加されることになっています。だからそこにはですね、何とかっていう買い物を頼まれたからこれをするとか、明日までにこの書類を出さなければいけないのでこれを下書きをするとか、この人に電話をかけるとか、そういうことを全部ですね、ほとんど全部をそのメールで入れてタスク登録をしています。そうやって忘れないようにメモをするということ。これが私の3番目のルールです。4番目は、階段を登るときは急ぎ足か一段飛ばして。階段を登るときは急ぎ足か一段飛ばして。私はですね、もう本当に家の中、教会の中で仕事をしていると歩かないっていうことがあるんですね。なので、せめて階段を登るというときには、少しは運動になるようにしようと思っています。なので、階段を登るときには、急ぎ足で登る。でも駅のホームとかで急ぎ足で登ってると結構格好悪かったりしますので、そういうときは一段飛ばしで登る。それで、足、腰がですね、弱っていかないようにしようと。何でもこう40過ぎて体の衰えを感じる人は、まず下半身を鍛えた方がいいと。いうふうに言われるのが、定説なんだそうで、腹筋を6つに割るとかっていう話があったんですけれども、まずそれよりも、こう、痩せ細ってしまったこのふくらはぎに筋肉を取り戻す、ブヨブヨになってしまった太ももを少し締まりのあるものにする。その辺が先なのかな、とも思っています。歩くってことが基本なんですけれども、階段を登るときは、急ぎ足か一段飛ばし。これが四つ目のルールになります。今週一週間を振り返ってみたいと思います。日曜日の礼拝メッセージでは、神様が私たちと共にいらっしゃるということをお話ししました。ちょうどイスラエルの陣営の真ん中に天幕があって、その上に雲の柱があったということ。神様がいつどんな時でも変わらずにその存在を明らかにしてくださったということでした。またその雲の柱はその民に先立って民を導くようにして先頭を行ってくれました。それに民はいつも従っていったわけですよね。私たちと共にある神、導く神、そして従う私たち、その姿をご一緒に覚えたところでした。祈り会ではアテネの町に入っていったそのパウロの姿を見ました。アレオパゴスの真ん中で民を前にして話すそのパウロの説教ですね。で、アテネでは迫害とか混乱とかそういうことはあまりなかったんですけれども、パウロは結局話しながらもそれが心に響いていかないっていう現実に直面をしていったんだろうと思うんです。私たちも迫害されたり反対されたりっていうのはそれはそれで辛いんですけれども、相手に何にも響いていかないっていう、相手にもされない、そういう辛さっていうのをですね、感じることがあるかなと思うんです。そのためにはどうしたらいいのだろうかということを考えさせられたところでもありました。ブログの記事ではブドウ園の法則ですね、あとは味噌汁の法則、その辺の二つは、興味ある方はぜひ読んでみていただきたいと思います。お日様の匂いが好きという記事もあげました。今度の月曜日あたりはですね、説教者に言ってはいけないことという、 まあ、英語で書かれた記事がありましたので、そのあたりをちょっと翻訳しながら紹介したいなというふうに考えています。今週皆さんにとってはどんな一週間でしたか？私にとっては、まあそうですね。普通の中にも穏やかな毎日が与えられていたいい一週間だったかなというふうに思います。このところ、新年になって、本当はこんなはずじゃなかったのにっていうような歩みのことを聞く、そういう機会も増えてきました。深刻な病のことであったり、ご家族のことであったり、思いがけないトラブルであったり、本当は年明け早々こんなはずじゃなかったのにというですね、そういう思いですよね。私自身はですね、そこに何かいて、一緒にいて、適切な助けっていうことを差し上げることはできないので、まあ、せめて神様に祈りながら、神様の苦しい導きがそこにあるようにと心から願うばかりです。あなた自身がそういう状況に置かれている方もあるでしょうし、あなたの周りの方がそういう方であることもあるかもしれません。そういう方々のために心合わせてご一緒にお祈りをしたいと思います。天にいらっしゃいます父なる神様、あなたは私たちから遠く離れておられる方ではありません。私たちには思いがけないことであり、こんなことがなぜと思うような時ですけれども、それもまたあなたの手の外で起こっていることではないことを今日思わせられます。だから私たちはあなたに導きを求め、助けを求めて祈ります。神様、どうぞ私たち一人一人にあなたの御手を伸ばし、親しく関わってくださいますように。それぞれに与えられている一日一日の愛に感謝し、お祈りします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ではあのそれ第16回目でした。次回をまたお楽しみに。お相手は中澤信之でした。